広報伊万里第755号平成29年1月号です。皆さん明けましておめでとうございます。お正月は好天に恵まれいい一年になりそうです。今年もよろしくお願いします。今月の表紙は昨年の広報伊万里を飾った皆さんの笑顔で絵との文字鳥が表現されています。どうか今年も市民の皆さんの素晴らしい笑顔に会えますように。今月の主な内容、年頭のご挨拶、特集交通事故のない社会を目指して、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、イルミネーション点灯式となっています。
平成29年年頭のご挨拶、伊万里市長塚部義和。伊万里港50年の歴史を礎に大きく羽ばたく節目の年に、明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は市民の皆様の安全安心の確保において大きな一歩を踏み出すことができ、伊万里市の将来の発展につながる基礎を築いた一年であったと思います。23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を教訓に取り組んできた玄海原子力発電所に関連する安全協定については、28年2月2日に九州電力株式会社と事前説明などに関する安全協定を、また佐賀県と事前了解の判断時における本市への配慮などに関する覚書を締結しました。また原子力災害や自然災害の発生時において、いち早く情報を伝達するための防災行政無線の整備について、今後2カ年で市内全域への設置に着工しました。松島唐見地区においては、浸水対策として進めてきたまぶせ雨水ポンプ場が完成したことにより、土地活用の可能性が広がり、県道の整備と合わせて商業地の形成に向けた民間開発が着々と進んでいます。将来の高速交通体系の整備に伴い、本市の玄関口となる地区であり、新しい街の姿を思い描きながら大きく期待を膨らませています。国と地方が一体となり、地域の自律的で持続的な社会の創生を目指す地方創生については、人口減少の抑制に向け本格的な取り組みをスタートさせました。新たに移住・定住促進の専門部署を設置し、市外からの転入者への住宅取得費用や家賃に対する支援をはじめ、本市の豊富な魅力を発信するプロモーション活動の実施、実際に本市での生活を体験できる移住体験住宅の提供など、特に都市部の若者の心に響き、伊万里に移住したいと思わせるような仕掛け作りを進めます。また市街地の伊万里町中一番館に ICT を活用したビジネス創造拠点であるポルト3316伊万里が誕生しました。若者がインターネットなどの活用により、多様な能力や創造力を存分に発揮できる多くの新しい仕事がここから生み出されていくことを期待しています。さて29年は本市の文化の振興や産業の発展を支えてきた伊万里港が開港50周年を迎えます。中国大連市との友好交流30周年とも重なることから、市民の皆様とこの記念すべき年を祝い、次なる50年における 伊万里校のさらなる進行とともに、本市が未来に大きく羽ばたくため節目の年にしたいと考えています。来年度、待望の西九州自動車道の仮称伊万里東インターチェンジが開通し、観光誘客の主要なターゲットである福岡都市圏との移動時間がさらに短縮されます。この貴重なチャンスを本市の成長にしっかりと生かし、観光や産業の振興に努めていきます。また若者の定住促進になくてはならない仕事づくりについては、若者の就職先としてニーズが高い事務系企業を誘致するためのオフィススペースの確保と合わせて、製造業の受け皿となる新たな工業団地の造成にも着手し、優良企業の誘致につなげていきます。市民生活に必要な機能を集約確保し、住み続けられる地域を目指す小さな拠点づくりとして、大川町でコミュニティ運営協議会による地域バスの運行が始まります。これは本市のモデル地区である畑津町に続く取り組みであり、このような成功例の市内他地区への拡大を図るなど、地域のまちづくり活動を積極的に支援します。市街地においては、多くの飲食店で開催された伊万里ぎゅうぎゅうバルなど、市外からの来訪者を引き寄せる魅力的なイベントが開催されています。伊万里を元気にしたいという思いが、若者の自由な発想と行動力により形として現れてきていることを大変心強く感じています。新年を迎え、決意を新たに、伊万里ならではのまちづくりとしての地方創生を市民の皆様と一緒になってさらに展開し、本市が目指す活力あふれ、人が輝く安らぎの町伊万里の実現に向け、全力を傾注してまいります。皆様のなお一層のご協力を心からお願いします。伊万里市長の年頭のご挨拶でした。
特集、交通事故のない社会を目指して。伊万里市では、交通事故のない安全で安心な社会を目指して、さまざまな交通安全対策に取り組んでいます。しかし高齢化が進み、高齢者が関わる交通事故は依然として多く発生しています。また交通事故の原因となる飲酒運転は、市民の飲酒運転研究者が22年から3年連続で県内ワースト1となっていました。飲酒運転ゼロに向けた市民総ぐるみでの取り組みにより、25年以降は大幅に減少しましたが、未だその根絶までには至っていません。このような中、市では国の交通安全対策基本法に基づき、市内の陸上交通の安全に関する総合的長期的な施策の対抗として、第10次伊万里市交通安全計画を策定しました。今回の特集では、交通事故をなくすために私たちが何ができるかを考えます。第10次伊万里市交通安全計画では、交通安全に対するさまざまな取り組みについて、28年度から32年度までの5年間の計画を定めています。この計画をもとにして、関係機関や団体が相互に連携し、効果的な交通安全対策を進めていくものです。計画の基本的な考え方。1、交通事故のない社会を目指して。交通安全の確保は、安全で安心な社会の実現のための重要な要素です。このことから、人命尊重の理念に基づき、究極的には交通事故がない社会を目指します。2、人優先の交通安全思想。自動車と比較して弱い立場にある歩行者、高齢者、障害者、子どもなどの交通弱者の安全を確保し、人優先の交通安全思想を基本として、あらゆる施策を推進します。3、施策推進にあたって、安全対策には、交通社会を構成する人と 活動する場としての交通環境の2つの要素があり、相互の関係を考慮しながら適切で効果的な施策を推進します。道路交通事故の現状と今後の見通し。現状、市内の交通事故による死者数はピーク時の昭和46年には18人でしたが、年々減少し、平成23年からの5年間の平均は 3.4 人となっています。また交通事故による死者数のうち高齢者の割合は5年間の平均で 76% となっています。この5年間の交通事故の大きな特徴は、高齢者が関わる事故が多いということが分かります。一方で、人身事故発生件数や負傷者数は14年以降減少傾向にあります。その要因としては、道路環境の整備や交通安全思想の復旧徹底など、これまで市を挙げて取り組んできたさまざまな対策が一定の効果を発揮したものと考えられます。今後の見通し。県内における26年中の人口10万人あたりの人身事故発生件数、負傷者数、死者数は全国で最も多くなっていました。これを受けて、現在県全体でさまざまな取り組みを行っていることから、今後県内市内の件数は減少していくものと予想されます。また高齢運転者の増加により、今後も交通事故全体に占める高齢者が関わる事故の割合は高い状態のままであると予想されます。目標、交通事故による死者数を限りなくゼロに近づけることが最終的な目標ですが、当面は死者数を可能な限り減らすことに努め、年間の死者数を3人以下にすることを目指します。交通事故をなくすために。交通事故による死者数は減少傾向にある一方で、高齢者人口の増加などにより年々その減少幅が少なくなっています。また安全不確認や脇見運転などの安全運転義務違反が原因の事故は依然として多く発生しています。対象を明確にし、実態を踏まえた取り組みを行う必要があります。重点的な対象と視点。高齢者や子どもの安全確保。高齢者が安全に安心して外出や移動ができるような交通社会づくりが必要です。地域での見守りなど、生活に密着した取り組みが求められます。また子どもを守る視点からの対策が必要です。歩行者や自転車の安全確保。自動車と比較して弱い立場にある歩行者にとっては、身近な道路の安全性を高めなければなりません。また自転車利用者は交通ルールやマナーに対する理解が不十分なため、交通安全教室などの充実を図ります。生活道路や幹線道路での安全確保。幹線道路を走行すべき自動車が生活道路へ流入することを抑制することなど、生活道路での交通安全を確保するための総合的な対策が必要です。交通事故が起きにくい環境を作るために。実態を踏まえた対策。交通事故の発生地域や場所、形態などを分析し、きめ細やかな対策を効果的に実施し、今後も予想されるさまざまな交通情勢の変化を踏まえた取り組みを行います。地域ぐるみの対策。市民にこれまで以上に積極的に取り組みに参加してもらえるよう、意識の向上を図ります。また他の自治体で取り組んでいる交通安全対策などを市の施策の参考にするため、積極的な情報共有を図ります。取り組みの内容。7つの施策。1、道路交通環境の整備。2、交通安全思想の普及徹底。3、安全運転の確保。4、車両の安全性の確保。5、道路交通秩序の維持。6、 救助・救急活動の充実、7交通事故被害者の救済など、市交通対策協議会、これは市内のさまざまな団体などで構成され、交通安全県民運動に合わせて交通安全運動を行っています。28年度の主な取り組み、春は交通安全キャンペーンとランドセルカバーの贈呈、夏は体験で交通安全 in 図書館、秋は事故なし飲酒運転なしキャンペーン、冬は飲酒運転撲滅パレード in 市街地を行いました。地域の安全安心を守る、具体的にはどのような人や団体がどのような対策に取り組んでいるのか見てみましょう。児童の安全を守る市交通安全指導委員会の会長宋泉さんは、交通安全指導員を始めて約50年になりますが、幸いにも私が指導を行っている時に事故が起きたことはありません。交差点に立って指導をしていると、ほとんどのドライバーは児童に注意を払っています。しかし中にはスピードを出して交差点を通過する車もいて、ヒヤリとする時もあります。ちょっとした不注意が事故につながりますので、ドライバーの皆さん、安全運転の心がけをお願いしますと話されました。各町各地区の交通対策協議会では、区長会や老人会、学校、警察などが一体となって交通安全に取り組んでいます。通学時の交通安全指導や広報活動、交通安全キャンペーンなどを通じて住民の交通安全意識の向上を目指しています。特集の最後に、総務課行政係の係長原俊彦さんに伺います。交通事故は誰もが起こしたくない、会いたくない出来事です。しかしちょっとした油断や不注意によって起こってしまいます。交通事故を防止するためには、市民の皆さんの交通安全意識の向上が必要不可欠です。家庭や職場で交通安全について考え、一人一人が交通ルールを守って行動することが大切です。法定速度を守る、車間距離を取る、信号を守る、飲酒をしたら車に乗らないなど、日頃から交通安全を意識して交通事故を起こさないよう、交通事故に遭わないよう、慎重な行動をお願いします。以上、原さんでした。
インフォメーション今里、パブリックコメント、市民意見提出手続き制度、今里市犯罪被害者等支援条例案について。犯罪被害者やその家族は、犯罪による生命や身体の直接被害だけでなく、精神的、経済的に苦しめられています。さらに、興味本位の噂や心ない中傷などで名誉を傷つけられたり、平穏な生活が脅かされたりして、二次的な被害を受けることがあります。そこで市は、犯罪被害者などの支援に関する施策を推進するために、条例を制定することにしました。この条例をもとに、犯罪被害者などが受けた被害の軽減や回復に向けた取り組みを推進し、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指します。意見募集期間は27日まで。詳しいことは、人権童話対策課、人権童話対策係、電話 23-2190 へお尋ねください。畑津町まちづくり運営協議会が、豊かな村づくり全国表彰事業で九州農政局長賞を受賞し、12月5日市長に喜びを報告しました。地域の課題解決に向けた畑津町まちづくり計画に基づき、地域ぐるみで各種事業を展開、農畜産物の PR、 販売拠点としての畑津ふれあい広場の整備や、かき焼き小屋の運営、海水を活用した波浦の塩の商品開発と販売、あぐり山の環境整備、コミュニティバスの運行、畑津港祭りの開催などに取り組んでいます。 田中茂樹会長は、今後も行政に頼らない自立したまちづくりを目指しますと抱負を語りました。市長雑感伊万里市長塚部義和。福。年が明けて初めて神社や寺などに参拝する初詣では、誰もが熱心に一年の無事と平安などを祈願します。本来神様は各家を訪れてその年の福を授け、災難や疫病から守ってくださると言われています。年末の大掃除は一年の汚れをまとめて落とすことですが、それだけではありません。新しい年の福を司る年神様を家にお迎えするための大切な準備でもあるのです。年神様が最初に降り立つ場所は門松、しめ縄は年神様を祀るのにふさわしい正常な場所を示し、鏡餅は年神様へのお供え物だそうです。日本には古くから自然のものに神が宿るという考え方があります。家の中には年神様だけでなく、火や水の神様、歌にもあるトイレの神様など様々な神様がいます。これらの神様の居心地を良くするために必要な掃除をすることで福を授かり、貧乏神や疫病神を寄せ付けないと考えられています。人間は本来自助努力が必要ですが、自分の力がどうしても及ばないところに神頼みをしたくなるものです。しかし神様は私たちが一日一日努力する姿を見ておられ、その証に恩典を与えられるのです。何もしなければ恩典を受けることはできないと思うのです。そう考えると、神頼みに偏重せず自分頼みとすることが肝心です。大掃除をすることで年神様が福というお年玉をくださるように、行動を起こすことで活路が開けるのではないでしょうか。それは例えば一日一膳でも良いのです。さあ新しい年が始まりました。一年の計は元旦にありと言われます。自分の目標に向かって計画を立ててみませんか。この一年が市民の皆さんにとって福多い年でありますように。市長雑感でした。教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。良妻賢母という言葉に対し、良夫賢婦、良い夫賢い父という言葉はありません。なぜでしょうか。男女雇用機会均等法の施行から約30年が経過し、男性の育児介護休業の取得促進や女性リーダーの増員などさまざまな取り組みを行う企業が増えてきました。しかし世界各国の男女格差指数を測る調査によると、日本の男女平等ランキングは144カ国中111位となっています。これは女性の政治経済活動への参加が他国に比べて少ないことが要因です。総務省の生活基本調査によると、九州山口地域では夫が家事育児をする時間は1日平均62分と全国平均より5分短く、妻の約7分の1しかありません。新しい年が始まりました。今年はあなたも現代の良妻賢母、良夫賢婦を目指してみませんか。12月2日市民図書館で地域連携講座ワークライフバランス講演会が開催されました。これは市男女共同参画を推進する条例を28年4月に施行したことを記念して、市が佐賀大学と連携して行ったものです。講演では原めぐみさん、佐賀大学医学部社会医学講座准教授が、体も心も健康にと題して、暮らしをいい加減にコントロールするためのポイントを紹介。自身の経験からワーク、仕事とライフ、 仕事以外の生活のバランスを保つためには、自分が何をしたいのかを常に考え、自分の気持ちに正直に生きることが大切。まあいいかというおおらかさも必要と訴えました。郷土の文化財、腰岳と黒曜石シリーズその10、腰岳を見直す腰岳の新たな姿。腰岳は市民に慣れ親しんだ山の一つだと思います。特に伊万里湾側から見ると円錐形の美しい姿をしており、兜ヶ谷産卵地周辺からは伊万里富士や松浦富士の名にふさわしい姿を眺めることができます。黒曜石を求めた古代の人たちの中には、船を操って伊万里に来た人たちもいたと思われます。その人たちは伊万里湾の奥へ奥へと船を進め、最後に雄大なそびえる腰岳を見て、ようやく目的地に到達したことを実感したのではないでしょうか。日頃見慣れた腰岳や黒曜石が、歴史的に見ると大変貴重で重要なものであることを解説してきました。その特異性や歴史を改めて確認すると、今まで見ていたもの、知っていたものとはまた違った見方ができるのではないでしょうか。伊万里には特異な歴史価値を秘めた文化財がまだまだ数多くあります。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 みんなの広場です。11月23日市内のさまざまな名所を歩いて巡る伊万里ウォーク2016がありました。市内外から500人が参加。12月4日二里町中里地区で12年に一度行われる猿相撲大会がありました。神事や小学生の紅白試合奉納、猿年生まれの赤ちゃんの取り上げなど、地元の力士による迫力ある多彩な取り組みが次々と繰り広げられ、集まった観客は喝采を送っていました。同じ日、市民センターで市民音楽祭が開催されました。当日は今回初出場の伊万里吹奏楽団の華やかな演奏でスタート。市内で活動する16団体236人が吹奏楽やバイオリン、琴、ハーモニカなど多彩な演奏や歌を披露しました。12月9日市民センターでハートフルフォーラム2016 in 伊万里がありました。伊万里農林高校の生徒会が企画運営に参加し、司会進行や意見発表、紙芝居上映などを担当。講演会では柴田信介さん、大分県の佐伯市の職員が地震の経験などをもとに命の大切さを訴えました。また人権コンサートも行われ、来場者は人権問題への理解を深めていました。12月10日二里町大里地区に継承される神事鳥王祭りが上野原八幡宮でありました。毎年12月最初の卯の日の前夜に行われています。12月14日大坪町古賀地区で氏神様今岳大権現の分霊を1年間世話する当番通の引き渡し式通渡しがありました。12月18日市内に震度6強の地震が発生した時の想定で市防災訓練がありました。黒川公民館では住民や警察、自衛隊などの関係機関が参加し、外国人、高齢者の避難訓練やエコノミークラス症候群の予防訓練などを実施。ドローンを活用した現地合同対策本部訓練も初めて行われ、関係機関の相互の協力体制を確認しました。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた東山城町の浦山光司さんを12月15日須賀部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。光司さんは主に子牛の育成、販売や木炭作り、 米作りをされていたそうです。優しい性格で、小鳥の世話、観賞用の蘭が趣味で、多い時は300鉢ほど育てていたそうです。長生きの秘訣は3回の食事をしっかりとること、またお酒は飲まないことだそうです。伊万里中学校と市内4つの高校が駅通り商店街の空き店舗などを活用してスクールチャレンジ交流館を開きました。11月11日から1月9日までそれぞれの学校が担当、自分たちの作品を展示したり活動を消化したりするなど、各校の特徴を生かしたアイデア満載の店を開きました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、食育活動を紹介。今回は畑津保育園です。畑津保育園は目の前にいろは島が浮かぶ伊万里湾が見え、海と山に囲まれた自然豊かな土地にあります。11月24日の和食の日にうどんの生地作りと出汁の味比べを行いました。その時に使った食材の生産現場を見るために11月30日に年長寺全員で畑津町の特産品であるいりこの工場と畑津ふれあい広場を見学、塩がどうやってできるかを知ることができました。この塩作り体験がきっかけとなり、日常の食を知るというだけでなく地元の豊かさに気づくことができました。食育ワンポイント、塩の知られざる効能。新年を迎え飲酒の機会も多いと思います。飲み過ぎによる二日酔いは肝臓がアルコールを分解できず、体にとって有害な物質アセトアルデヒドが体内に残ることが原因です。そんな時は熱いお茶に塩を入れて飲んでみてください。塩茶が肝臓の働きを助けてくれ、二日酔いを早く解消してくれます。
我が家のアルバム、柳井町にお住まいの野田誠さん、ひろみさんの長女琴子ちゃん、2歳9ヶ月です。私はいつも焼きそば屋さんやアイス屋さんごっこをして遊んでいるよ。最近はアンパンマンに夢中で、特にバタコさんが大好き。おとなしそうに見えるけど、家ではお兄ちゃんたちと喧嘩することもあるんだよ。お母さんから一言、上の二人が男の子なので、私にとっての癒しです。たくさんの幸せをありがとう。みんな、琴ちゃんが大好きです。伊万里のヤングウォーカー、新天町にお住まいの成富恵里奈さん、24歳、九州労働金庫伊万里支店にお勤めです。仕事は、お客様の職場を訪問するなどの障害活動をしています。仕事で大変なことは、金融商品や社会経済の知識を身につける勉強です。心がけていることは、相談しやすい環境づくりです。目標は、働く皆さんの生活のサポートができればと思います。自己 PR、 笑顔と根性で頑張っています。趣味と特技はトロンボーンとホルンの演奏です。4月に伊万里市民になりました。これからよろしくお願いします。
続いてスポーツです。11月27日第63回市内一周駅伝競争大会が開催され、黒川町が5年ぶり2回目の優勝をしました。山城町の松永和弘さんが12月5日市役所を訪れ、軍師対抗県内一周駅伝の伊万里市チームにユニフォームと応援用ののぼりを寄贈しました。松永さんはこのユニフォームを着て素晴らしい走りをし、市民に感動を与えてほしいと期待の気持ちを話していました。第10回小伊万里ライオンズクラブ旗争奪中学生野球大会が11月26日と12月4日に国見台野球場赤坂球場で行われました。 第23回市ゲートボール協会杯争奪ゲートボール大会が12月1日国見台球技場でありました。名村カップ2016伊万里ジュニア駅伝大会が12月4日国見台陸上競技場で行われ、ロードレースの部に231人、駅伝の部男子23チーム女子17チームの参加がありました。市のスポーツ振興に顕著な功績があった人に贈る体育功労者表彰、スポーツ賞、県民体育大会功労賞の表彰式が11月27日市役所でありました。市民スポーツ、22日日曜、市教育長杯小学生スポーツチャレンジゲームが8時半から立花小学校で、2月5日日曜、市長杯バスケットボール大会が8時半から国見台体育館であります。1月の町民スポーツ、22日日曜、二里町子ども会あちゃた大会が9時から二里小学校で、29日日曜、伊万里地区卓球大会が9時半から京成中学校で行われます。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。事業用の焼却資産を所有している人は、今月31日までに税務課固定資産税係に申告してください。なお、法人税、所得税の国税の確定申告とは異なります。この焼却資産とは、土地と家屋以外の事業用資産のことで、毎年1月1日現在で、会社や個人が事業のために所有している構築物や機械、器具、備品などを言います。詳しくは、税務課固定資産税係、電話 23-2149 にお尋ねください。都市計画用途地域変更原案の説明と公聴会があります。公聴会での意見陳述を希望する人は、都市政策課にお尋ねください。電話は 23-2476 です。なお、提出期限は18日です。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終園前の乳幼児とその保護者を対象に、親子の集いの場を提供しているワクワク広場は、月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まで。これは申し込み不要です。1月生まれの乳幼児とその保護者が対象のお誕生会は25日水曜10時半からあります。こちらは申し込みが必要です。場所はいずれも子育て支援センターポッポです。子育ての悩みや相談を受けています。一人で悩まず、気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、食器を洗う時のガス給湯器は低温に設置しましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。初級中国語教室、昼の部は水曜日、夜の部は火曜日、全24回です。場所は市民センター。講師は中国大連市公務研修生李 A さんです。受講料は月額2000円、別途教材費として2000円程度必要です。募集期間は2月1日まで。問い合わせ先、市国際交流協会事務局、電話 22-7046。 伊万里の野鳥探検隊の参加者を募集します。1月29日日曜9時から。場所は東山城町長浜の干拓地周辺です。募集期間は19日まで。問い合わせ先、歴史民族資料館、電話 22-7107。 佐賀県農業公社の
農地中間管理事業を活用して農地の借り入れ希望者を募集します。この農地中間管理事業とは、農業公社が所有者から農地を一旦借り受け、農家などに貸し付ける事業です。募集期間は3月24日まで。なお、農地の貸し付けに関する相談や申し出も随時受け付けます。問い合わせ先、市農業委員会事務局、電話 23-2502。 ファミリーサポート提供会員、子育てに関心がある人で子育ての経験や保育士の資格を持つ人の登録講習会があります。募集期限は25日。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 国際アマチュア陶芸展伊万里2017の作品を募集します。受付期間は2月1日から28日まで。詳しいことは国際アマチュア陶芸展伊万里実行委員会事務局、電話 20-9031 へお尋ねください。有田工業高校の定時制聴講生を募集します。対象は陶磁器やデザイン業界に従事を希望する社会人です。出願期間は2月3日まで。問い合わせ先、有田工業高校定時制、電話 42-3136。 太極拳教室の参加者を募集します。参加料はスポーツ障害保険料を含んで1000円。募集期限は28日。問い合わせ先、市武術太極拳連盟の小島さん、電話 090-9079-6077。 1月の行事予定、市民センター、佐賀県芸術文化賞等表彰式と県民文化フォーラムが22日日曜1時半から。市民図書館、カルタ会は図書館ホールで15日日曜10時から。子どもミニ上映会、上り釜のお部屋で15日日曜2時半から。木版画絵本山猫毛布の原画展が20日まであります。1月の休館日、16日、23日、30日の各月曜と26日の館内整理休館です。市民相談、相談窓口名、法律相談、司法書士相談、公証人相談、人権相談、消費生活相談、行政相談、不動産相談、ファイナンシャルプランナーによる家計相談、年金相談、新商社相談、心の健康相談、女性相談。なお、開設日、開設時間、開設場所などについて詳しいことは情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へお尋ねください。一人で悩まずご相談ください。マルチ商法的勧誘に注意。他人に商品を紹介し購入につながればマージンが得られると誘うマルチ商法的勧誘の相談が寄せられています。友人にマルチ商法で誘われて化粧品や健康食品を購入したが解約したいなどの相談です。親しい人からの紹介や勧誘でもきっぱりと断りましょう。また自分が友人を勧誘するとその人との関係を壊すことになります。困った時は消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。これで暮らしのチャンネルを終わります。
イルミネーション点灯式、12月3日伊万里駅前広場で第14回輝け伊万里フェスタイルミネーション点灯式が開催されました。これは伊万里商工会議所青年部が道行く人に寒い冬を少しでも暖かく感じてもらおうと実施したものです。街路樹に約10万個の LED 電球が一斉に点灯すると周りは幻想的な光景に。
訪れた観客から歓声が湧き上がり、美しく彩られた景色を思い思いにスマートフォンやカメラに収めていました。また合唱やダンス、太鼓、バンド演奏などが披露され、多くの人でにぎわいました。イルミネーションは2月28日まで楽しむことができます。編集室から、鳥羽祭りを取材した時のこと、悟空さんを持った氏子から声をかけられ、誰かと思い見てみると、中学校卒業以来20年近く会っていない同級生でした。長い年月が経っているのにもかかわらず、私と気づき声をかけてくれたことをとても嬉しく思いました。大人になってからの再会は、当時とは少し違う不思議な仲間意識のようなものを感じます。それは単に懐かしいと思う気持ちだけではありません。大げさかもしれませんが、再会をきっかけとして、卒業後にそれぞれが歩んできた人生を振り返り、近況を語り合わずとも、社会をよくぞここまで生き延びたと互いを称え合うような気持ちです。新しい年が始まりました。困難に立ち向かわなくてはならない時もあると思いますが、社会には普段会っていなくてもたくさんの仲間がいるということを忘れず、頑張っていきましょう。編集室からでした。12月1日現在の人の動き、男 26,920 人、女 29,117 人、合わせて 56,037 人で、前月に比べ9人増えています。世帯は 23,025 世帯で、前月に比べ38世帯増えています。これで広報伊万里1月号を終わります。
ここで公益財団法人日本公衆電話会の災害時連絡方法の手引きから読みます。災害発生時には、まず自分の身の安全を確保することが一番重要です。次に家族の安否確認です。災害が発生した時に真っ先に知りたいと思うのは家族や知人の安否です。しかし大きな災害が起こると、被災地域の家族や友達のことを心配して、一度にたくさんの人が電話をかけるので、一般電話、携帯電話がつながりにくくなります。万が一に備え、家族全員で日頃から大規模災害時の安否連絡方法、集合場所等を話し合い、我が家の災害時連絡ルールを決めておきましょう。安否連絡方法の工夫。1、遠方の親戚等をあらかじめ緊急連絡先に決めておきましょう。被災地から遠隔地への通話は比較的つながりやすい場合もありますので、遠隔地の親戚や知人と災害時における連絡ルールを決め、そこから他の親戚等へ連絡してもらうと、迅速に多くの親戚等に安否を連絡することができます。 2. 電話番号、メールアドレスを事前登録しましょう。災害用伝言ダイヤル171があります。どこからでも体験利用、録音、再生ができます。ちょうど今、1月15日9時から1月21日17時まで体験できます。ただし体験利用時には料金が発生する場合もあります。詳しいことは公益財団法人日本公衆電話会、電話 03-5339-6500 へお尋ねください。